現代におきましてしばしば企業の倫理を問われる問題が起こることがあります。問題を起こす会社はしばしば健全な経営ができにくい社風を持っています。つまり組織の風通しが悪くて必要な情報を共有しておらず、極端な場合には責任者すら社内の実情を正確に把握していないようなことがあります。あるいは実情を把握していてもそれを隠蔽することが組織の体質になっているような場合もあります。また一人の人物がいわゆるワンマン経営者として絶対的な権力を握っているために不健全な判断が重なって問題を起こす場合もあります。さまざまな理由で一人の人物がその会社の救い主のように崇められて、また本人もそう思い込んでいて公私の区別ができなくなり、会社を半ば私物化して大きな損害を負わせてしまう場合があるというのは、最近のさまざまな事件を見てもわかることであります。会社の場合だけでなく、一人の人間が自分を救い主であるかのように思い込み、また人々にもそう思い込ませることから来る悲劇は歴史の中でしばしば起こります。例えばドイツのヒトラーはドイツの国民を破滅へと追いやって、さまざまな国の人々に大きな苦しみを負わせました。また統一教会の文鮮明というような人やオウム真理教の麻原彰晃というような人々は、自分を救い主として崇めるように人々に求めて多くの人々を破滅させたと言えるでしょう。一人の人間に過ぎないものが自分は救い主であるかのように錯覚をして行動しますと、多くの人を破滅に陥れます。新約聖書の使徒言行録にはこのような偽の救い主の問題について大変興味深い記事が記されています。それは使徒言行録の5章の35節から39節に記されています立法の教師ガマリエルという人の言葉です。ガマリエルは思慮深い知恵に満ちた人であります。そしてキリストを信じる人たちを殺そうとするファリサイ派の人々に対して次のように語って慎重に行動するようにと諌めるのであります。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガイアのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が、人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。これは使徒言行録の5章35節から39節にあるガマリエルの言葉です。これは偽の救い主というものが自ら滅びていくということをよく見抜いています。現代におきましても、まるで自分こそが救い主であるかのようなことを言って、人 人々を引きつけようとする政治家や宗教家が時々現れます。しかしそのような偽の救い主はおのずから滅びていくのであります。本日の聖書の箇所で記されております洗礼者ヨハネの姿は、自分が救い主ではないということを明らかにしながら、来たるべき救い主を明かししたという点で信仰者の模範を示しているということができます。まず第一に、洗礼者ヨハネは自分が救い主であるということをはっきり否定しました。15節にありますように、ユダヤの民衆はヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていたのでありました。そのような期待をそのまま放置しておくことは危険でしたから、洗礼者ヨハネは自分が救い主ではないとはっきり述べたのであります。ヨハネに福音書の一章の19節と20節によりますと、エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表したというのです。今日の聖書の箇所の16節によりますと、洗礼者ヨハネは来たるべき救い主と自分との関係を、私よりも優れた方が来られる、私はその方の履物の紐を解く値打ちもないと言い表しています。マーシャルという研究者によりますと、主人の履物の紐を解くという仕事は、奴隷の中でもユダヤ人でない奴隷だけがした低い仕事であったそうです。ですから、その方の履物の紐を解く値打ちもないというのは、自分が低い奴隷として使える値打ちもないくらい、来たるべき救い主は偉大な方なのだということを表しています。つまり、洗礼者ヨハネは自分が救い主ではないということだけではなく、来たるべき救い主と自分との間には雲泥の差があるということも証言をしたのであります。で、このようにはっきりということができたのは、洗礼者ヨハネが神の言葉を純粋に取り継ぐ預言者であって、自分の権力欲に従って行動をする人ではなかったからであります。自分が救い主であるかのように振る舞う人には必ず権力欲がつきまとっています。そして権力欲を持った人物に身を任せるというのは大変危険なことです。なぜなら、権力欲を持った人物は人々を自分の支配のために利用して犠牲にするからであります。旧約聖書のエゼキエル書の34章の2節から4節のところには、権力欲によって行動する指導者に対して神様の厳しい告発の言葉が投げかけられています。旧約聖書の1352ページです。エゼキエル書の34章の2節から4節のところをお読みしています。旧約聖書の1352ページの上の段のところです。災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは、牧者は 群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物を吠えるが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。これは旧約聖書の時代に権力欲に従って人々を支配した指導者がいかに人々を犠牲にして私腹を肥やしたかということを物語っています。先生ヨハネは民衆の心をつかんで権力を握ることができるくらい人気がありましたが、決してそのようなことをせず、来たるべき救いの騎士を明かしするということに徹したのであります。2番目に、洗礼者ヨハネは来たるべき救い主が聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる方であると証言をしました。16節の後半のところに書かれていることです。これは洗礼者ヨハネが罪の許しの印として水で洗礼を授けたこととは対照的に、来たるべき救い主は聖霊と火で洗礼を授ける方であるということです。つまり洗礼者ヨハネと来たるべき救い主の働きの最も大きな違いは、救い主には聖霊と火によって悔い改めた人々を内面から清めていく力があるという点でした。このことが最もよく表れていますのが、ペンテコステの日にキリストを信じた人たちに聖霊が下り、彼らが内面から作り変えられて、キリストの福音を述べ伝えるために献身するようになったという出来事です。また、使徒言語録の19章の1節から6節には、次のような大変興味深い記事が記されています。それは、使徒パウロがアジア州の都のエフェソで神様を信じる人々に出会った時のことです。これらの人々は神様を信じていながら、神様の霊である聖霊があるかどうかすら聞いたことがありませんでした。そこでパウロがどんな洗礼を受けたのですかと尋ねますと、彼らはヨハネの洗礼ですと答えたのです。そこでパウロはヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのですと説明をしました。そして人々にイエス・キリストの名によって洗礼を授けました。すると驚いたことに、それまで聖霊があるかどうかすら聞いたことのなかった人々に神様の聖霊が下り、異言や予言を語り出したというのであります。この伝道の記事を読みますと、イエス・キリストの名による洗礼には、洗礼者ヨハネの洗礼にはなかった大きな新しい力があるということがわかります。洗礼者ヨハネは悔い改めた人々に水で洗礼を授けました。ところで、悔い改めた時の心の状態っていうのは長く続くものでしょうか。自分勝手な生き方をやめて神様に従う生活をしますと、人間の側で決意したとしても、さまざまな試練や誘惑を受けると、その決意は揺らぎやすいものであります。ですから、 悔い改めた時の心を維持していくというのは決して容易なことではありません。まして悔い改めをさらに深めていくというのは人間の決意だけでは至難の業です。ですからヨハネの洗礼だけを受けて信仰生活をしていた人々が使徒パウロの目から見て信仰者として十分ではなかったとしても、それは不思議ではありません。悔い改めというのは一度限りのことではなくて日ごとに深められるべきことであります。言い換えますと、日ごとに悔い改めていくということが必要なのです。そして私たちを日ごとに悔い改めに導いてくださるのが神様の聖霊なのであります。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストとの交わりと、またイエス・キリストを通して父なる神様との交わりを与えられますと、この聖霊の働きを受けることができます。なぜなら、聖霊とはイエス・キリストの霊であり、父なる神様の霊でもあるからです。聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになるという、聖霊と火という言い方は別々のものが2つ意味されているのではありません。聖霊の働きが火という象徴によって言い表されているということです。つまり火というのは聖霊の清めの働きを表す例えでありまして、聖霊が火のように人間の罪を焼き尽くして清めてくださるという意味です。聖書の中で火というのは神様の審判を象徴するものですが、この審判は清めを意味する場合もあります。その場合の火はいわゆる浄化、清める火を意味することになります。旧約聖書のイザヤ書の4章4節の予言はまさしくそのような意味で、神様の聖霊が罪を焼き尽くして清める働きがあるということを予言しています。つまり神様に背いて堕落していたエルサレムの人々に対してイザヤは次のように予言をしました。イザヤ書の4章の4節のところです。主は必ず裁きの霊と焼き尽くす霊を持ってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から吸い清めくださるというのです。主は必ず裁きの霊と焼き尽くす霊を持ってシオンの娘たちの汚れを洗いとあります。でここからも分かりますように、聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになるというのは、救い主が聖霊によって人間の罪に染まった古い自我を焼き尽くして清めてくださるということを意味しているのであります。聖霊が信じる人の魂を清めてくださるというのは、例えばガラテヤの信徒の手紙の5章16節でパウロが霊の導きに従って歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと教えていることとも一致しています。そして17節のところでは、来たるべき救い主が最終的な審判者であるということが教えられています。手に身を持って落馬を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、 殻を消えることのない火で焼き払われるとそこにはあります。ここで用いられているのは脱穀の例えです。すなわち脱穀された麦とその殻とが別々に集められて、麦は蔵に収められ殻は火で焼き払われるというように、悔い改めて聖霊によって清められ良い実を結んだ人々は永遠の命を受けますが、悔い改めることなく良い実を結ばなかった人々は永遠の滅びの裁きを受けるというのであります。つまりここで教えられていますのは、聖霊と火の洗礼を受けなかった人々を救い主であるキリストご自身が世の終わりの日に消えることのない火で焼き払われるという厳しい最後の審判のことであります。でこのように見てみますと、洗礼ヨハネの救い主イエス・キリストに対する信仰は清め、そして審判をする方という点が強調されています。十字架によって罪の贖いをしてくださる方という点は述べられています。ですから洗礼者ヨハネのキリストに対する信仰は完全とは言えません。しかし洗礼者ヨハネは私よりも優れた方が来られると言ってイエス・キリストを指し示した点では優れた信仰者でありました。キリスト教の歴史の中にはそれほど有名ではなく、また完全な信仰を持った人でもありませんが、キリストを指し示して生きた優れた信仰者がいます。日本のキリスト教の歴史の中でも内村鑑三や上村正久のようなよく知られた伝道者以外にもキリストを誠実に指し示して生きた多くの伝道者がありました。そのような伝道者の一人として坂本直弘という人のことを挙げることができます。坂本直弘は1853年に高知県の高松純三という人の子供として生まれました。そして1869年に17歳で坂本権平という人の養子になります。この坂本権平という人は有名な坂本龍馬のお兄さんであります。坂本直弘は24歳の時に板垣退助などが設立した立志学者という学校に入って自由民権運動の有力な活動家となりました。雄弁な演説家として知られ各地で演説をして活動しました。30代半ばの時にキリスト教の洗礼を受けて高知県の県会議員として活動しました。そして35歳の時に租税の軽減、言論集会の自由、外交政策の完全などの要求を中央の政府に出して、いわゆる三大事件憲白運動を起こします。そして政府の保安条例というものに触れてしまい、1年2ヶ月の獄中での生活を送ることになります。でこの時代に坂本直弘は獄中で聖書をよく読んで、新命記8章3節にあります人はパンだけで生きるのではなく人は主の口から出る全ての言葉によって生きるという御言葉に深い感銘を受けたそうです。そして44歳の時に自由な新天地の理想を抱いて北海道に移住します。最初は北見の北光社、北の光と書きますが北光社で、そして次に浦臼というところの青煙農場 というところで、農場の経営とキリスト教の伝道の活動をします。また中央の政府に働きかけて政治活動もしました。しかし政府から水害救済のために配分された大金の使い道をめぐって争いが起き、坂本直彦は村人から排除されて孤立無援の状態になってしまいました。そこで政治の世界と縁を切って農業と聖書の研究に専念するようになりました。ところが彼の心にしばしば、お前は生涯一人の農夫として暮らすのか、お前の価値の同志たちは大臣や国会議員になっている、しかしお前は北海道の田舎でひっそりと暮らすのか、という権力の誘惑の声が聞こえていたそうです。そのような誘惑を振り切ることができたのは、彼が50歳の時に札幌に講演に来た上村正久牧師から伝道者になることを勧められたからでした。上村正久の勧めを受けて坂本直彦は52歳の時に安守礼を受けて日本キリスト教会の教師となります。教師としての彼の伝道の期間は比較的短くて、1911年に59歳で胃がんのために天に召されます。しかしこの期間、日本キリスト教会の旭川教会の牧師としてピアソン宣教師とともに十勝監獄の伝道にも向き、旭川と十勝監獄で信仰のリバイバル、復興が起こります。そしてまたその頃の旭川には三浦愛子さんの小説の塩刈峠の主人公のモデルとなった長野正雄という人もいたそうです。坂本直彦はその人生の最後の時期をイエス・キリストを指し示す伝道者としての働きに徹しました。政治の世界でも伝道の世界でも権力を手にするということはありませんでした。しかしひたすらにキリストを指し示して生きて、神様の目元に召されていきました。キリストを信じてキリストを指し示して生きたという点で非常に誠実な生き方であります。私たちも与えられた地上の人生をひたすらにキリストを指し示すために捧げたいものであります。目に見える大きな働きをどれだけしたかということよりも、誠の救い主であるイエス・キリストを指し示すことに徹するということをして、そして神様の身元に召されるような、そういう生き方をしてまいりたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、洗礼者ヨハネは自らが救い主ではないということをはっきりと言い、そして自分は救い主の履物の紐を解く値打ちもないと言って、自分が権力を持とうとはせず、ひたすらに誠の救い主であるイエス・キリストを指し示して自分の役割を果たし、そして地上の生涯を終えました。神様、私たちも心の中に様々な誘惑が来ることがあり、富や権力やまた目に見える 大きな成果を上げたいと望むことがありますが、キリストを指し示して地上の人生を歩み抜くという、そのことに徹して、そして神様の身元に安らかに召されるように、どうか私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。